ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
はい、それでは、今日この、ね、最後の箇所、ともに学んでいきたいと思いますけれども、ある鉱山での話です。その鉱山には、たくさんの、さまざまな労働者が、来ていました。そして、その労働者たちも、さまざまなこと、ところ、まあ、バックグラウンドが、思っている人たちだったんです。少し経って、周りを見渡してみると、なんとそこで窃盗などが行われていたんですね。まあ、さまざまな地方、さまざまなバックグラウンドから来た労働者たちが集まった、まあ、鉱山だったからです。そこで、まあ、そこをね、出入りする門には守衛が立てられたんです。そして、その守衛がですね、一人の怪しい男を見つけたんです。その男は一輪車の上に大きな、こう、なんて言いますかね、袋を持ってですね、そしてそれを一輪車に乗せて、そしてこう運んでいったんですね。で、彼の名前はイワンというやつだったんですけれども、その守衛が、おいおいイワン、お前何を運んでいるんだ。いやいや、これはですね、ただ、まあ、何にもない、まあ、クズですよ、ね、そう言って、運んでたんですね。で、いやお前怪しいぞ、こんな大きなクズはないだろ、ね、ちょっと見せてみる。そう言うと、開けてみてね、見てみると、たくさんの木くずが入ってたんです。で、お前そこにぶち開けてみろ、ね、この木くずの中に何か入ってるんじゃないか。そう言って全部中身を出させても、ただ木くずしか入ってないんです。じゃあ、これを、持っていきますねって言って今は去っていった。次の日も、いわば同じ袋の中に、同じ袋を運んできて、その門を取りかかったんです。おい、今日も見せてみろ。やっぱり中には木くずしか入ってないんです。行っていいですか？おう、いいぞ。次の日も、いわば同じ袋を運んでくるんです。主演は何か盗んでいるに違いない。毎日、その袋を開けさせたんです。でもやはり木くずしか入ってない。もう1週間経って守衛はもう折れたんです。いつも通りイワンが運んできました。おいイワン、ちょっと来てくれ。もう諦めた。誰にも言わないから。お前何か盗んでるから、もうね、何も言わない、俺に教えてくれ。こう言ったんです。さあ、皆さんはイワンが何か盗んでいたとしたら、何を盗んでいると思います？今の話の中にヒントがあったんですね。ウェブの方も何でしょう。イワンはこう言ったんです。本当に誰も言わないですから。お、言わない、わかりました、言います。ニヤッと笑って、俺が盗んでたのは一輪車です。一輪車にいつも木くずを持って運んできたんです、ね、一輪車は一度も戻ってきてなかったんですね。でも今はその一輪車をただ盗むじゃなくて、何か疑いを持たせてその袋を、ね、持って行ったんです。でもその袋に何か入れてたわけじゃないんです。その運んでいたものを盗んでいたってことですね。このイワンという男はね、1枚も2枚も、ね、この主演よりも上手だったということですよね。巧妙な手口で、このね、一輪車を盗んでいたという話ですけれども、皆さん、巧妙な手口といえばですね、この私たちが今学んでいるこのガラテヤ人への手紙の中に出てくるこの偽教師たちというのは、巧妙な手口でこのガラテヤの人たちを混乱させ、自分たちが教える教えに流していってしまった人たちなんです。もう毎回毎回、私たちこのガラテヤ人の手紙がなぜか書かれたのかというのを学びましたね。 このガラテヤ人の著者のパウロがこのガラテヤの噂を聞きつけたのです。パウロさん、なんかあそこでは間違った教えが流れているようです。イエス・キリストの福音をただ心で信じる、それだけじゃなくて、何かこの昔ユダヤ人たちが守っていた旧約聖書の律法、割礼を施した律法を守ること、それも守らなければいけないこう教えている偽教師たちがいるようです。それを聞きつけてパウロはこのガラテヤの人たちに手紙を書いて、もう一度このイエス・キリストにある真理をガラテヤの人たちに教えた。これがこの手紙でしたね。その最後の部分ですけれども、この最後でパウロは何と言ったかというと、今日の6章の11節でこう言っています。ご覧の通り、私は今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いていますってこう言ったんです。当時の手紙の書き方っていうのは、もちろん皆さんも手紙書きますよね。皆さん手紙書くときはどうしますか。おそらく自分で書くと思います。でも、あともう一つ、口述筆記っていうのがあったんです。誰かが隣にいて、その人が、一人の人が言ったその言葉を書いたわけですよね。なぜかというと、中には文字が書けない人もいたからです。でも、書きたい、言葉を言って、文字が書ける人がそれを書いて手紙として出してたんです。実はパウロの手紙、新約聖書にたくさんありますけれども、このパウロの手紙というのは口述筆記が多いんです。パウロは言った言葉を誰かが記すということですよね。まあ、なぜかというと、もしかしたら、パウロは忙しかったのかもしれないですね。何かこう作業しながら、隣には書くのがすごく上手な人、得意な人がいた。例えばその弟子とかその仲間たちが書いたとも言われているんです。またはあともう一つは、パウロは目に何か病があったのではないかとも言われているんです。なので、パウロの手紙の中には、このパウロが口述、パウロによって、書かれた手紙は誰か代理として書いた手紙があるんです。でも、今日の箇所のように、パウロが最後は自分の手で、書いているとんですね。これはなぜ自分の手でここで書いたかというと、これは間違いなく私パウロが、書いた手紙だ、ね、確かに今までは違う人が書いたかもしれない。でもここからは直筆で私パウロが書く、これは私が全体的に私が監督し、私があなた方に宛てた手紙なんだということで、パウロが最後に直筆で書いたんです。そしてこれはガラテヤ人の手紙だけじゃないんです。例えば第一コリントの手紙、これにもパウロが、私パウロがってこう最後直筆で書いてるんですね。ここにありますね、最後下丸ちょっとあれはちょっと間違ってついてますねけれども、第一コリント、またコロサイ、第二テサロニケ、それも口述筆記でパウロが最後に直筆で書いてるんです、ね、これは間違いなく私が書いたメッセージである。ね、だから、パウロは大きなって書いてあるんですよね。大きな、字で。だからもしかしたらパウロは目が悪かったから、こう最後はね、パウロがこう書くと大きな字になってしまったのかもしれないです、ね。間違いなくパウロが書いた手紙であるということを表したわけですね。この直筆のもう最後のこのメッセージです。ガラテヤの人が読んでたらね、あ、これがパウロさんのメッセージ、最後のメッセージだ、そういうところですけれども、パウロはここで力を抜かなかったんです。皆さん本読んでるとね、最初すごく面白い本で、仲間に来るとなんとなく疲れてきて、最後はなんか私立本みたいなね、本ってしばしばあります。パウロの手紙はそういう手紙じゃないんです。最初から最後までパウロの心からのもう魂をかけたメッセージが込められているんです。じゃあこの最後のメッセージ、パウロのメッセージは何かというと、決して新しいメッセージをここで新たに語ったわけじゃないんです。今までパウロが書いた手紙の中でも、もう一度直筆でパウロ本人からこのガラテヤに宛てたい重要なポイントをパウロが書いているんです。今日のポイントは2つです。まず1つ目、それは偽教師の見分け方、これをパウロが書いています。パウロはこの特徴に関して、偽教師の特徴に関して3つあるこう言ってるんですね。まず1つは、肉において外見を良くしたいという人たちです。 偽教師たちはいつも外見を気にしているんですね。自分たちが教えて、ね、そしてたくさんの人が集まっている、ね、それで気分をいつも良くしてたんです。だから人にいいとかね、素晴らしいと思われたい、そういう見せかけをいつもね、見せかけの偽善や、まあ、見立てをいつもね大切にしている教師たちだぞ、気をつけなさい、こうパウロです。2つ目は、十字架のために迫害を受けたくない人たちですね。当時イエス・キリストの福音を伝える、まっすぐに伝えると、迫害されてしまうところ、また場所、時期もあったわけです。でもパウロたちはこの迫害をも恐れず、またイエス・キリストの弟子たちも迫害をも恐れずに、このイエス・キリストのメッセージをまっすぐに伝えたんです。でもこの偽教師たちが伝えていたメッセージというのは、このイエス・キリストの十字架の福音、このメッセージじゃなかったんです、ね。むしろ自分をよく見せたい、そう思って自分たちの教えをただ、その時代その時代ただいいメッセージを語っていたわけですね。本質はパウロたちが伝えているものとは違う、こうパウロは言ったんです。そして、3つ目ではですね、今日の13節で自分自身が律法を守っていませんとある通り、彼らは律法を守りなさいと教えるのに、彼らはもしかしたら割礼は受けていたかもしれない、でもそれ以外の律法を全く守っていなかったんです、ね、他人に厳しく自分には甘い人たちですよね。だからこそ彼らのこの偽教師の全てのこの、彼らがね、彼らの働きの全ての動機、でそれはよく見られたい、注目を浴びたい、これだ。パウロはこういう教師たちには気をつけなさいと言ったんですね。今までのこのキリスト教会の歴史の中でも、残念ながら間違った教えなどが流行った場所、また教会、国、もちろん皆さんあります。その多くはですね、自分が新しい何かを発見した、聖書の中でこれは新しい、そういうふうにして何か新しいものをね発表したり、教え始めたりして、そして、まあ、注目を浴びたい、そういう、人たちがね多かったのではないかと思います。でももちろん後にそれも間違ったとね、言われて、そして姿を消していくわけですよね。あのキリスト教新聞の記事の一つをご紹介したいと思うんですけれども、2011年にこんな話があったんです。アメリカで活躍するキリスト教ラジオ伝道師のハロルド・キャンピングという、牧師がいたんです。この牧師はですね、この、まあ2011年の5月の数ヶ月前から、世界の終わりがこれから到来する、それは2011年の5月21日であり、神によって選ばれた 2% から 3% の人々が天国に行き、世界が大震災などの震災に遭う、こう予告し予言していたんです。もちろん、ラジオ伝道師、テレビにも出ている牧師でした。もちろんあの彼のメッセージは素晴らしいものだったんです。でもこのテレビに映ったりラジオに映ったりしながら、彼はその注目を浴び始めた時に、また新しいものを提唱したくなってしまったのかもしれないです。そして2011年の5月21日が来ました。朝始まって、さあ何が起きるだろう。2011年の5月21日が終わり、22日が普通にやってきたんです。なんと、このですね、キャンピング氏は、その後にですよ、ご自身の、まあ、ラジオの、ラジオでこう言ったんです。この方のラジオ番組はファミリーラジオっていう、ね、まあ、番組に出演していたんです、だそうですけれども、で彼は愛と慈愛に満ちた神は災難によって人間を罰する計画を中止した、つまり私の予言は合ってた、ね、でも多くの人がもしかしたら祈り ね、そして悔い改めたのかもしれない。そして神様はその、罰をね中止したんだってこう言ったんです。でもこれだけじゃまだ終わらないんです、終わりの日は今度は10月21日に到来すると告げたんです。もちろん10月21日も普通にやってきたんです。今日2020年ですからね。そして、まあ、後にですけれども、この予言に対して多くの、ね、牧師たちは彼の予言はどう彼が説明しても間違いであるとこう説明したんですね。あの人々にから注目を集め始めると、こうもっともっと注目されたいという欲が出てきてしまうのかもしれません、まあ、高ぶりとか、ね、高慢さっていうのは私たち の, この肉の欲であってね、良いものを生まないということですよね。あの高慢さを考えるときに、私は一匹のカエルの話がいつも頭にきます。あの一匹のカエルがあのすごく高くジャンプできたんです。周りのカエルは、その一匹のカエルを見ながら、ね、その彼らを見ながら、わあ君すごいね、高くジャンプできるね、すごいだろ、ぴょんぴょんジャンプするんですね。周りがジャンプの練習し始めました。なんと周りの方が高く飛び始めたんです。で彼の方が低くなってしまう。彼も一生懸命ジャンプの練習するんですね、でもみんなと同じように今度は飛べなくなってしまう。彼は、ね、考えたんです。どうやったら彼らより高くジャンプすることができるんだろう。彼はね、田んぼを見渡したんです。そしたらね、一匹のシラサギがいたんです。あ、そうかと思って、このカエルはそのシラサギの方に行ったんです。足を持ったんです。そしたらこのシラサギがびっくりして飛んだんです。ヒューってね。そしたらそのカエルも一緒にビューンって飛んでたんです。で誰よりも高く飛んだんです。で、おーいみんな、俺みんなよりも高く飛んでるぞってこう言ったんです。でも聞こえないんです、ね、どうにかしてこの自分をね見てほしい、ね、そう思っておーいって手を振ったんです。どうなってしまったと思います？ピューとね、ひっくり返ったんです、うん、そしてカエルだけに天国に帰ってったんです、うん、でこのカエルも高ぶらずにね手を振らなかったらこうなってはいなかったと思いますよね。あの人の傲慢について聖書はこう言っています。箴言の16章の18節で、高ぶりは破滅に先立ち、心の傲慢は倒れに先立つと書いてあります。詩篇の34編の18節では、主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われると書いてありますね。私たちの人生においても、この間違った方向に行ってしまうのは、しばしばこの高ぶり、また高慢さからなのかもしれません。ね、だからこそ、パウロもこの、偽教師たちはこの高ぶりを持って、ね、そしてもしかしたら彼らが恐れてしまったのはこの高慢からなのかもしれない。だからこそガラテヤ人の、諸教会、に対してね、この手紙を通してこの高慢さ、これは本当に私たちが間違った教えに行く、間違った人生を送ってしまうその原因になるから気をつけなさい。パウロは直筆でそれをガラテヤ人たちに教えたんです。さてそこでパウロはこの手紙の最後に今日のポイントの2つ目ですけれども、ガラテヤの人たちにこう歩んでいきなさいということを励ましとして最後に書いています。まず1つは14節でイエス・キリストの十字架を誇りとするということですね。あのこれはあの二世教師たちへの、まあ、のたちの言葉の、まあ、反対の言葉を使っているわけですよね。彼らは自分を誇りとして高ぶっていた。でも私たちはイエス・キリストによって与えられた命を誇り、そしてイエス・キリストを誇ろう、ね、こう言ったんです。そして2つ目に、新しい創造は大切だ、こう言ったんですね。今日の15節で割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造ですと書いてあります。皆さん、新しいのは、あの大切なのは新しい創造ですって聞いたときに何が大切だと思います？ちょっと分かりにくいですよね。 このですね、新しい創造という言葉はこのギリシャ語の言語で解明クティシスという言葉が使われているんです。これは新しい世界とも訳せる言葉なんです。つまりパウロは今までは生まれて、自分中心に歩んできた、でも今は神と共に歩むという新しい人生が与えられた。この人生を神と共に豊かに歩んでいくということが何よりも大切なんだと言っているわけですよね。そして3つ目に、焼きを帯びていることを実感しなさい。今日の16、17節でこれからは誰も私を煩わさないようにしてください。私はこの身にイエスの焼印を見ているのですからと書いてあります。この焼印というのは、当時この神への奉仕に携わる人、これをですね、焼印を帯びていたと言われているんです。パウロはイエス・キリストを信じる全ての人がこの焼印を得て、ね、神と一番近い関係にあるというんですよね。そしてあなたがどこにいようとも、何をしていたとしても、神様ご自身が覚えてくださっている、ね、だからこれ私たちにも焼印があるんですよ、ね、皆さんお風呂入った時に見てください、うん、でそのことを忘れないようにこうパウロが話したんですね。でそして、最後に、どうか私たちの主イエス・キリストの恵みが兄弟たちをあなた方の霊と共にありますように、アーメンとこう言ってるんです。パウロは最後に、自分が誇るものはイエス・キリストである、そして神に与えられた人生を神と共に歩んでいくことこそ私たちに与えられた道である、そう話したんですね。これは今日、この箇所を読む私たちにも与えられたメッセージだと思います、ね、パウロが私たちに対して、ね、私たちが誇るものはイエス・キリストである、そして神に与えられた新しい命、新しい創造を大胆に歩んでいきなさい、そう言っているわけですよね。さて、このパウロのメッセージ、ね、このガラテヤのメッセージを、一通り私たち見てきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか、ね、共にね、学んでいた、私の感想ですけれども、このパウロの手紙を読んでいくとですね、不思議とパウロ自身は見えてこないということですよね。パウロ自身を皆さんどういう人かって学びました？あんまり見えてこないですよね。私はどこどこ出身で何々なんですよ、いや今こんな感じでね、そんな感じはないんです。もうパウロはまっすぐにイエス・キリストの福音と神ご自身がどういうお方なのか、それだけしか語らないんです、ね、これこそ偉大であり知恵が、そして謙遜な大伝道師パウロのスタイルなんです。パウロは他のものは伝えないんです、ね、もちろん時々自分の経験を話します。そのメッセージの中でそのメッセージを強調するためにパウロは語るんです。でもパウロのメッセージっていつも神様しか見えてこないんです、ね、なぜかというと、このガラテヤの人たちに対してこの、パウロは物理的に離れていたんです。自分では行けなかったんです。だからパウロ自身は助けられなかったんです。でもパウロのうちにいる聖霊なる神がこのガラテヤの地方にいる彼らのうちにもいるんです。この聖霊なる神はに不可能はないんです。だからこの間違った教えに行ってしまったこのガラテヤの人たちがもう一度神に立ち返ってくれば、この神様ご自身が彼らを助けてくれる、彼らを守ってくれる、彼らを導いてくれるとパウロは確信していたんです。だからパウロは時々ちょっと怒ってましたね。ね、ガラテヤの手紙の中でちょっと怒ってましたけれども、それは偽教師たちに対してですけれども、いつもパウロはこの神に立ち返りなさい、なぜならその神様ご自身が場所を超えて時間を超えてこのガラテヤの人たちを助けてくれると信じていたんですよね。私たちの神様はこの場所も時間にもとらわれない、偉大なる神であるからですよね。最後に一人の女性を紹介したいと思います。 でこの方デボラ・レーニーさんというアメリカ人の女性なんです。この方のお話をちょっと紹介したいと思うんですけれども、デボラさんは小さい時から、一つの夢を見ていたんです。それはすごくシンプルです。結婚して、家庭を持つことになります。でも、少なくとも、デボラさんは6人の子供を産みたい、こう思っていたんです。そして6人の子供を産むだけではなくて、さらに6人の子供を養子として迎えたい、こう思っていた。子供がすごく大好きだった人なんですよね。デボラさんはその計画の実現に向けて、なんと12歳の頃から、この自分の子供に、ね、将来の子供に着せる洋服を自分で作り始めるんです、ね。で何年か経つ、うちにですね、山のように可愛い、洋服ができたそうなんですね。デボラさんはその後に、成人して、あとね、生涯一緒に過ごす人と巡り会えたらな、神様に、ね、いつもね、神様どうか私に与えてください、私がね、こうね、幸せな結婚を、ね、できて、そしてたくさんの子供を養えるような、そんな、人を私にください、そう言ったら、そう言っていたんですね。一人の男性が、デボラさんの人生にやってきて、そしてその男性と結び合わされて、でこれから結婚する、そんな風に進んでいたんですけれども、もちろん結婚の予約も式場の予約もして、親族や友達の紹介状も書いて、準備万端整ったかと思ったんですね。なんと向こうがその婚約を破棄してほしい、こう言われたんです。でその理由は何かというと、人生のビジョンがあまりにも違いすぎるということだったんです。デボラさんは実は出会ったこの男性というのは、言ってみたら冒険家、そんなような人なんです。いろんな場所に行って写真を撮ったり、そして世界中の山に登ったり、スカイダイビングをしたり、でそれで何かこうコメントを書いたり、そういうような人だったんですね。なので、子供を作って、ね、家庭を持つということは、この彼自身の人生の計画にはなかったんです。だからこそデボラさんに、私はあなたと、ね、結婚はできない、こう言って、デボラさんは本当にショックを受けたんです、ね。でもこの彼が下した決断っていうのは正しいものだったんだ、ね。そしていずれ私にもそういう男性が現れる、ね、そう思っていたんです。でも実はこの当時、デボラさんは30歳を超えていたそうですね。だからこれから6人の子供を持つのはちょっと自分にとっても不安だから、このたくさん作ったこの洋服をね、この全部使うことはないだろう、そう思って、この洋服の、大半をですね、自分 の, お姉さんのところに、送ったんです。そのお姉さんの周りに、何人かね、子供たちがいたので、そういうふうにね、あげたりして使ってほしい、そう思ったからですよね。そしてデボラさんはあともう一つ大きな決断をしたんです。デボラさんは今後の人生の新しい方向性を求めて、この短期の宣教師として、どこか違う国に行って聖書を教えたい、あと子どもたちに、何か触れたいとかね、ちょっとね、そういう離れた地に行って自分の人生をちょっと考えたい、そう思ったんです。そして、ハイチというね、貧しい、国の孤児院を訪問することにしたんです。そこで子どもの世話をしたり、食事のお手伝いをしたんです。で、それは、たった2週間だったんですね。で2週間あっという間に過ぎて、で最後の日を迎えるときに、デボラさんは心の中でね、こう祈ってたんです。神様、どうか私にね、あなたを見せてください、私はこれからどうしたらいいんでしょうか、ね、そう祈っていたんです。特にこれといった答えは、ね、与えられなかったんですけれども、そう祈り終わって、当時その個人ではチャペルタイム、ね、この賛美歌を歌ったりする時間があったわけですね。 で、その子供の集まっていた建物に入った時にね、デボラさんはすごく驚いたんですね。なぜ驚いたかというと、そこには初めて来たその子供たちがたくさんいたんです。そのチャペルの時間に、周辺の子供たちをちょっと招こう、ね、そう言って今まで会ったことがない子供たちが来たんです。なんとその子供たちがデボラさんが作った洋服を着たんです。自分がお姉さんのもとに送ったその洋服をその子供たちが着てたんです。なんでだろう。もう自分の目の前に、ね、広がる光景はもう驚くべき光景だったんです。一人一人、ね、布を見ていたら自分が持っているもの、スカートを見ていたらこれもそうだ、このね、ズボンを見ていたらこれもそうだ、どうしてだろう、こう思ったんです。そしたら、デボラさんがね、後に調べてみたら、お姉さんがその遠くなられたお姉さんにね、デボラさんの洋服を送りましたよね。そのお姉さんが通っていた教会でバザーがあったんです。そのバザーにこのお姉さんが出したんです。で、全く知らないその、ご夫婦がその洋服をごそっと買っていったんです。そしてその方々がサポートしていた個人がその配置にあった個人だったんです。そしてその個人が今度は周辺に配って、そしてデボラさんの洋服をデボラさんが自分の作者がね見ることになったわけですよね。デボラさんはその光景を見て、神様の計画の深さ、これをね実感した、そうです。さまざまな思いで作った服でしたけれども、この人のために作ったんだ、彼らのために作ったんだ、こうね神様に感謝したそうです。その時にこのデボラさんのうちにね、聖書の一つの箇所が止まったんですね。これ伝道者の書の3章の11節です。神のなさることは全て時にかなって尽くし、神はまた人の心に永遠を与えられたというこの言葉です、ね。私たちの神様の計画はいつも素晴らしい計画なんです。その計画は場所を超え時間を超え、なされることだということですよね。私たちはその本当に一辺を、一つの本当に小まだね、一つも私たちは分からないんです。でも私たちが神様と共に歩んでいくときに、その私たちがその計画をね目にするわけですよね。そして、私たちがどこにいたとしても夜勤をされてますからね、私たちを守り、いつも最善に導いてくださるということですよね。パウロはこの時間を超え場所を超え、確かに働かれる神様にこのガラテヤの人たちを委ねたんです、ね。私たちもこの時間を超え場所を超え働かれる、そしていつもこの最善に私たちを導いてくれる神様に、私たちもね、期待していきましょう。今日は最後に一つの箇所を読んで祈りたいと思います。イザヤの55章の8節から13節です。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って、元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。まことにあなた方は喜びを持って出て行き、安らかに導かれていく。山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ、どの木々も皆手を打ち鳴らす。茨の代わりに、もみの木が生え、おどろの代わりにミルトスが生える。それは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となる。一言お願いします。アシュルのお父様、あなたは私たち一人一人の人生に素晴らしい計画を持っておられることを感謝します。私たちの望むことはなんと小さいことでしょう。私たちが、あなたにより頼むときに あなたは私たちの想像をはるかに超える計画を私たちに見せてくださることを感謝します。神様、私たちがこのガラテヤ人への手紙を通して学んだことを、これからもあなたご自身が私たち一人一人に僕は示してください。そしてこれからもこの御言葉を学んでいくときに、あなたご自身が私たちのうちで働いてください。偉大なる主イエスキリストの御名を通して祈ります。しばらく祈る時間をお待ちください。